東京人セミナー
中谷プロデュース
江戸東京人セミナー 2.0 は江戸文化通の老舗ご主人などに講師をしていただく江戸東京人セミナーと、独自のテイストでディープなお話をゲストの方からお聞きしたりリポートなどをお届けするサイド B 江戸東京人セミナーという2つのタイプの番組を配信しています。そして8年目は、日本を元気にしているのは輝く女性の力が大きいということで、当番組らしく江戸文化を守る魅力的な女性に注目という年間テーマで、様々な分野で活躍する方々をお招きしてお話を伺っていきたいと思います。さて、今回配信する番組は江戸東京人セミナーですので、江戸東京の伝統文化について年間テーマに合わせた内容でお届けいたします。また好評の神話学のコーナーと、季節感あふれる祭り情報のコーナーもこだわりを持ってお送りいたしますので、楽しんでお聞きください。
江戸東京人セミナー、
さあ始まりました。8年目に突入して最初の江戸東京人セミナー、そして今回の2013年7月の末配信号が通算26回目となります。また、生徒で進行役を務めさせていただいている私、内田彩にとっては14回目の江戸東京人セミナーということで、半分以上の番組を担当させていただいたことになります。さらに江戸文化通になれるように、この1年もリスナーの皆様と一緒に楽しく学んでいきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。今回の江戸東京人セミナーは、伝統文化を守る魅力的な女性に注目という8年目の年間テーマで配信する最初の番組にふさわしい方をお招きいたしました。その方は、日本の夏の風物詩を代表する江戸風鈴の名付け親を祖父に持ち、その正当な技術を受け継ぐ父親から創業約100年の伝統を継承している篠原風鈴本舗の4代目、篠原ゆかりさんです。篠原さんは昔ながらの技法を守りながら新しい感覚を取り入れた作品を発表し、東京の伝統的工芸品チャレンジ大賞で入賞するなど注目されている江戸風鈴職人です。今回番組前半では、篠原風鈴本舗の創業からのお話や江戸風鈴の歴史などをお話ししていただきます。さらに後半では、江戸風鈴作りの特徴など技術的なお話などもお伺いしていきたいと思います。
中谷プロデュース。
さあ早速ですが、篠原風鈴本舗の4代目の篠原ゆかりさんにお話を伺っていきたいと思います。それでは篠原さん、どうぞよろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
お願いします。まず最初に、篠原風鈴本舗さんの創業についてのお話からお聞かせください。
はい、篠原風鈴本舗の創業ということなんですが、大正4年ですね、1915年に、うちの初代の又平さんという人がいるんですが、その人が、鳥越神社の近く、これ裏という話も聞いてるんですけれども、その鳥越神社の近くで始めたそうです。でただ当時はですね、篠原風鈴本舗という名前ではなくて藤田ガラス工業という名前だったそうです。この又平という人がですね、藤田又平さんという人で、篠原の家に婿に入って、その後篠原っていう名前になるそうなので、
はい、
はい、で始めたばかりの時は、風鈴も作ってはいたんですけども、風鈴だけではなくてランプのホヤとかの、はい、ガラスの製品もいろいろ他にも作っていたそうで、で、大正12年ぐらいに、関東大震災なんかがあって、向島の方へ移ったそうです。
はい、ありがとうございます、はい。その後、現在の江戸川区に工房を構えるまでのお話も教えてください。
はい、 と先ほど出てきたのが又平という人なんですけども、又平の息子ですね、まあ、2代目の義春という人がいるんですけども、まあ、これ私の祖父にあたる人なんですが、この人が墨田区向こう島で生まれ育って、まあ、そのまま又平のいる工場にいたんですけども、昭和39年に今のところですね、江戸川区に越してきます。でその祖父の時代も風鈴の他にも、あの製薬瓶って、あの薬を入れる瓶ですとか、 あと化粧品の瓶ですとか、はい、あの人形の目玉とかもいろいろ作っていたみたいなんですね。まあ、これは戦争が終わった後に物がなくて、あのガラスの職人さんももう全然少なくなっちゃっていたので、もう祖父がもうやれるんだったらうちで全部やるからみたいな感じで仕事を取ってきていろいろ作っていたみたいです。で昭和39年頃にあの江戸川区に越してくるんですけども、それはなぜかと言いますと、あのほおずき市ってありますよね、
はい、
あのほおずきと風鈴とセットで売ってると思うんですけども、その時にあのやっぱりうちそのほおずき市にとてもたくさん風鈴を収めていたので、まあ、今はそうでもないんですけども、であの江戸川区って農家が多かったんですね、昔は。今はもうあの農家も減って結構少ないと思うんですけども、はい、結構ほおずきを作ってる農家が多かったので。
そうなんですね、
はい、そうなんです。それでまあほおずきを作ってるところの近くがいいんじゃないかっていうので、昭和39年に江戸川区に越してきて、で今そのうちがある江戸川区南篠崎っていうところには昭和51年頃に越してきたそうです。
あ、なるほど、はい、いろいろなそういう関係性も、
はい、あ、そうですね、
はい、お伺いできて、はい、はい、なるほどという感じでした、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そして江戸川区から、はい、おじい様もお父様も職人として特別な認定をされているそうですが、その話もお聞かせください。
はい、ありがたいことにですね、あの祖父も父も江戸川区の無形文化財の保持者というか風に認められておりまして、
はい、
はい、それはとてもありがたいことなんですけども、祖父は平成16年に東京都の名誉都民の称号も受けまして、ちょっとなんでうちに電話がかかってきたのかって、ね、よくわからないんですけども、なので最初にその東京都の方からそういうお話、名誉都民というのがあって、でそれにそのお宅の義春さんを押そうと思ってるんですけどっていう話があった時に、最初はこれ絶対詐欺だなと思いました、
そんなそんな、
いやなんかちょっとね、まさかこんな風鈴だけ作ってて、まあ他の人たちが風鈴売れないからどんどんやめていく中で風鈴だけ作ってきたっていうのは、まあもしかしたらすごいことなのかもしれないですけど、それだけで名誉都民になれるわけがないだろうと思ってたので。
でもそれくらいすごいことですもんね、
は
い、
だからちょっと未だに信じられないんですけども、
はい、
はい、
そんなすごい方々がやっぱりご自分のおじい様だったりというのは、なんかこう気持ちというか、はいはいはい、あるんですか？
いや特にはやっぱりもうずっともう昔から一緒に住んでるのでただのおじいさんとおじさんみたいな感じにしかねこっちは受け取ってないので、まあ、でもやっぱり自分が仕事始めるようになってから結構大変なことやってたんだなと思いましたけど。
ありがとうございます、はい、次にぜひお聞きしたいのですが、篠原さんが風鈴職人になろうと思ったのはなぜですか？
はい、これはですねよく聞かれるんですけど、なろうと思ってなったというよりはですね、なんとなくなっちゃったっていう感じが強いんですけども、
はい、
はい、あの小さい時からやっぱりあの家の手伝いをやらされるんですね、
はい、
はい、まあ、あの最初は風鈴の箱詰めから始まるんですけど、で箱詰めをまあ何年かやってって、でその後にまあ絵の手伝いとかもやらされたりするんですけど、もう当時は本当にそれが嫌でしょうがなくて、
はい、
はい、でやっぱりその自分の家の仕事だと嫌な部分ばっかり目について、
大変なことだったり、
はい、もう自分は遊びたいのに遊びに行けないし手伝いをやらされるしっていうのが本当に嫌で、絶対に風鈴屋にはならないと思ってたんですけども、
はい、
はい、でもなその大学生の時に、まあ、就職活動をする時になって、まあ、いろいろ他にも受けたんですけど、まあ、やっぱりその自分の仕事が嫌で、できるまま9時5時で終わって土日が休みの仕事がいいなみたいな、まあ、そんないい仕事はほとんどないと思うんですけど、でまあいろいろ探してるうちに、まあ、うちでもいいかなと思って っていうのが本当のところです。
あ、じゃあ本当に最初は、はい、まあ、うん、はい、っていう感じだったんですね。
そうですね、まあ、他にいろいろ会社を受けてて、で多分あの他の会社の方は多分給料もいっぱいもらえるだろうし、まあ、その分多分辛いこともいろいろあると思うんですけど、他の会社がいいなと思ってたんですけど、まあ、いろんなところ受けたんですけどどこも引っかからなかったので、まあ、これはあの他のところでは言ってないんですけど、あのどこも受からなかったので、だったらじゃあうちでもいいかなみたいな感じでやり始めたのがきっかけで、
はい、
はい、で、まあ、あの家の中の仕事なの で、その時も ある程度手伝いをやってましたから、どういうことやるっていうのは分かってたので、
はい
はい、そのまま手伝いがもう延長線上でっていう感じです。
なるほど、はい、ありがとうございます。貴重なお話でした。ここで改めまして江戸風鈴という名称の由来について教えてください。
江戸時代のガラス風鈴を今も江戸東京で作っているということで、昭和40年頃ですね、まあ、うちの2代目の祖父が江戸風鈴というふうに名前をつけました。でそれまではあの江戸風鈴という名称はなくて、ガラス風鈴ですとかビードル風鈴ですとか、あとはまあ東京風鈴って言われてた時もあったとかなかったとかっていう話も聞いてますが、まあ、どうなんでしょうねこの辺は。ただその昭和40年頃にあのうちの祖父が名前をつけて、そこから江戸風鈴という名前が使われるようになりました。
先ほどこう、はい、おじい様が名誉都民というお話も聞かせていただいたんですけれども、はい、やはりそういうも名付け親というか、
あ、なるほど、
そういう部分も大きかったんでしょうね、
はい、そうかもしれないですね。はあ、なるほど。
江戸風鈴を作り出したのはおじい様、は
い、そうですね、その江戸風鈴という名前を、はい、作り出したのが祖父で、ですのでその江戸風鈴という名前は、まあ、あのうちと、あと、まあ、あのうちの親戚がの佐竹商店街の方で、あの篠原丸吉風鈴という風鈴屋にやってるんですけども、
はい、
そこの2軒だけでしか作っていないんですね。
そうなんですね。
そうなんです、はい。
じゃあ本当にもうブランドというか。
あ、そうですね、あの一応名前は、はい、あの登録はさせていただいてるんですけども、
はい、はい、ありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
さらに原点に戻るような質問なのですが、風鈴の起源についても教えてください。
はい、風鈴というのはですね、もともと占いの道具だったんですね、
はい、
あのまあ、中国の方から伝わってきてるらしいんですけども、あの、まあ、竹林、まあ、竹林に下げてその風の向きとかその音で吉凶を占う道具、まあ、扇風卓ってあるんですけども、
はい、
それが元というか、まあ、その風鈴の起源なんですね。で日本には1000年以上前に仏教と一緒に伝わってきてます。であのお寺の本堂の四隅のところにあの今風鐸って下がってるんですけど、
はい、
あ, の、はい、あれがそうです。
私は風鈴ってもともとこう日本古来のものかと思っていたので、
はいはいはい、
ちょっとこれには驚きでした。
はい、ただその扇風卓風卓として入ってくるんですけども、あのまたちょっと日本では独自の文化を遂げてるのかなと思うのが、この風卓っての音が厄除けとか魔除けになるって思われてまして、
はい
はい、そのまあ平安時代ですとか鎌倉時代の貴族がまあ縁側でしたり窓際でしたりに下げてたっていうんですね。この音が魔除けですとか厄除けになるっていうのは結構日本人独特の、
そうですよね、
はい、感性かなと思うんですが、
はい、私もその占いに使われていたっていうのは初めてここで聞いたんですけど、
はい、
やっぱ音で、
はい、そうですね、
はい、っていうのはピンときました。
あ、はいはい。でその風鈴っていう名前はどこから来たのかっていうことなんですけど、
はい、
これはあの仏教辞典にその何禅問答っていうんですかね、そういうので載ってるらしいんですけど、
はい、
あのまあ、鎌倉時代のお坊さんがその弟子とのその問答で、まあ、今風鈴の音が鳴ってるけどもこの風鈴の音はどこで鳴っているんだろうかっていう話をその弟子とするんですけど、その時に、まあ、今私風鈴って言いましたけど、あの風鈴風の鈴という文字で風鈴という風に読み仮名が当てられてまして、なのでその時にはもうすでに風鈴という言葉があったようで、その後またちょっと変わって風鈴という呼び名になったそうです。
はい、風鈴って私とても響きがすごく好きなんですけど、
はい、ありがとうございます、はい、
はい、なんか可愛い、なんか柔らかい感じ、はい、
そうですよね、風鈴よりやっぱり風鈴の方が可愛い感じしますよね。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてまた江戸風鈴の歴史についてもお聞かせください。
はい、あのガラス製の風鈴ですね、まあ、江戸風鈴、ガラス製の風鈴が出始めたのが1700年頃、ですね、これが大体享保年間なので、まあ、暴れん坊将軍ぐらいの、
はい、
時だと思うんですけど、まあ、これですね、徘徊吾妻土産という本がありまして、そこにそのちょんまげを言った人がその釜かな、釜の前に座ってガラスを膨らましてるっていう絵があるんですけども、でその本がまあ1718年とか1750年とか、まあ、あの説があるんですけども、その本を元にして1700年頃っていうことなので、もしあのまた今後新しい資料とかが出てきたら、まあ、遡ったりするかもしれないんですが、1700年頃にそのガラスの風鈴、江戸風鈴っていうのが出始めまして、最初は長崎のガラス職人がそのガラス細工とか、そのガラスをいろいろこう膨らましたりなんだりしたっていうのを売り物ではなくて見せ物として見せてたのが始まりみたいです。
はい、見せ物だったんですね。
あ、そうです、あのとにかくガラスというのが日本に伝わった当時はとても高価なものでしたので、
はい、
ですので、あの値段もかなり高かったと思うので、
はい、
あのそのガラスでできたものを売るというよりは、そのガラスでいろんなことを、ガラスを使っていろんなことをできるよっていうのを見せ物にしていたようで、それがまた江戸の方に伝わってきます。
はい、ありがとうございます。はい、はい、ところで、はい、ガラス風鈴が出始めた頃の価格は、はい、どれくらいしたんですかね。
はい、これがまあ今の貨幣価値に換算するとだいたい200万から300万とも言われています。ちょっととても、ね、外に飾ってっていう感じじゃないですよね。割っちゃったらどうしようっていう感じが、はい、でそれがじゃあ今もあの、まあ、うちでは1400円ぐらいで売ってますけども、
はい、
それがあのいろんな人に伝わるのはいつ頃かと言いますと、その江戸時代の終わり頃に、その江戸の問屋さんがですね、まあ、長崎の方で技術を得て、まあ、安く風鈴を大量生産できるようになったのかなと私は思ってるんですけども、
はい、
それをまあいろいろたくさん作って広まっていったそうです。で高かったガラス製品が安くなってで、
はい、
その江戸風鈴がいろんな人が持てるようになったっていうのは大体明治20年代ですね。これがあの明治24年の風俗画報という本があるんですけども、はい、それにあの実際にその丸い風鈴が下がってるっていう絵があったりします。
結構長かったんですね、やっぱ庶民の手に渡るには。
はい、
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、このように江戸時代の末期に広まった風鈴ですが、はい、その売り方の特徴についても教えてください。
はい、天秤というか、こう担いで売ってるのってご覧になったことあります？
担いでるのはないんですけど。
ですよね、最近またその銀座とか新宿歌舞伎町の方とかで復活してきてる、はい、見たことあるよっていうあの話も聞いたことあるんですけど、
はい、
こう肩に担ぐような感じで、たくさん風鈴をぶら下げて、もう江戸800夜町をこう練り歩いて売ってたそうなんですけども、
はい、
他の物売りとは違って売り声がなかったんですね。他の物売りの人はこれなんか売り声をいろいろ歌う人とかもいますよね。なんか、はい、はい、歌うって言っていいのか、はい、で他の物売りの人はそういったの特徴的な売り声があったんですけど、風鈴というのはその売る人が何かこう売り声を出さなくても、風が吹けば、あるいはもう担いで持ってるだけで鳴りますので、
はい、
その風鈴の音の方が売り声よりもよほど効果があったということで、はい、強化が ありまして、
はい
はい、売り声もなくて買い手の数あるは音に知られる風鈴の徳という強化がありまして、はい、売り声はないんだけども、はい、たくさんお客さんが買いに来てくれるというのは、風鈴の音の方が売ってる人の声よりも、まあ、なんて言うんですか、いいアピールになったっていうことだと思います。
ここまで江戸風鈴職人の篠原ゆかりさんから、篠原風鈴本舗の創業からのお話や江戸風鈴の歴史などについてお伺いいたしました。篠原さん、まずは前半どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
江戸東京人セミナ
ー。ここで篠原風鈴本舗の篠原ゆかりさんに江戸風鈴の特徴などについてお伺いする前に、神話学のコーナーでお楽しみください。このコーナーでは配信する番組のテーマに合わせて 新たに当番組が制作した江戸東京人セミナーのオリジナルの曲をお送りいたします。さて、8年目の江戸東京人セミナーは伝統文化を守る魅力的な女性をゲストにお招きしているということで、この神話学のコーナーも純邦楽とクラシック音楽のそれぞれのジャンルで幼少の頃から基礎を学び活躍している女性の演奏を生かして江戸東京人セミナーらしく作り上げた曲をお届けしたいと思います。それではお聴きください。涼やかにきらめいて。
Thank you.
ても気持ちのいい曲で、どこからともなく涼やかな風の音が聞こえてくるようでした。また今までにこの番組ではなかったバイオリンの演奏がとても新鮮で、琴の和の調べとこんなにも合うとは思いませんでした。私は穏やかに癒されたい気分の時にこの曲をまた聴いてみたいと思いました。リスナーの皆様はいかがでしたでしょうか。ここで演奏者を紹介します。琴、山本つぐみさん。バイオリン、越川歩さん。そしてギター、ベース、パーカッション、久保太郎さんです。演奏者のプロフィールや情報は番組のホームページから見ることができます。ぜひチェックしてみてください。
中谷プロデュース。
さあ、ここからは篠原風鈴本舗の篠原ゆかりさんに江戸風鈴の特徴や制作工程について女性職人の視点も交えながらお話ししていただきたいと思います。引き続きどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
それではまず最初に江戸風鈴の最も特徴的なことについて教えてください。
はい、江戸風鈴の特徴なんですけども、主なものが3つありまして、1つ目がですね、宙吹き、宇宙の宙と書いて宙吹きと言うんですけども、
はい、
型を使わないで膨らましてるということです。一個一個型を使わないで膨らましてるということです。で、2つ目はこの風鈴の成り口のところがギザギザになっているということです。で、3つ目は絵は全て内側から描くということです。で、詳しく説明しますと、
はい、
まず型を使わない宙吹きということなんですが、その型を使っていないので大きさですとかガラスの厚みが一個一個違います、微妙に。
はい、
はい、それで音がちょっとずつ変わってきます。
なるほど、はい、今ちょうど風鈴を持ってきていただいたんですが、はい、目の前にあるんですけれど、はい、やっぱりこう少しずつ違いますよね。
そうですね、やっぱりちょっと高い低いは差がありますね。はい、
あ、本当だ、
はい、
本当パッと見はもうそんなにちょっと小さいかなくらいにしか、はい、私たちとこう、はいはい、一般的にはそれくらいにしか感じないんですけれども、はい、実際鳴らすと随分音色は違うんですね。はい、
そうですね。なのでお店とかで風鈴買う時でもできればちょっとずつ鳴らして好みの音を探していただきたいですね。
はい、ありがとうございます。
はい、で、ここの鳴り口のところですね、はい、ここのところよくこれはこのままなんですかって聞かれるんですけども、
はいはい、
これが江戸風鈴の特徴の中でも結構大きいものなんですけど、わざとギザギザになってます。ここがギザギザになってますと、この中の棒がぶつからなくてもこう擦れるだけで音がするので、ぶつかる音よりもこう擦れる音の方が耳には優しいでしょうということで、昔の職人さんがこのようにギザギザにしたのをうちではそのまま受け継いでやってます。
次に基本的な形について教えてください。
はい、まずですね、江戸風鈴の最も基本的な形、これ小丸というんですけど、小さい丸と書いて小丸と言います。だいたい直径が7、8センチで、高さが7センチぐらいですね。ただ先ほども申し上げたようにやっぱり手作りなので、ちょっとずつ大きさの差異はあるんですけれども、だいたい直径が7センチ8センチぐらいで、高さが7センチぐらいのものが小丸と言いまして、で、小丸よりもちょっともう一回り大きい、直径が10センチぐらい、もうちょっとあるかな、11、2センチぐらいのものが中丸で、それよりもまた大きい大丸というのもあります。ただ最近はあまり大丸とかは作ってはないんですけども、
はい、
はい、
私たちがこう普段よく目にするのは、はい、やっぱりこの小丸が
のタイプだと思います。
はい、
はい、あとは珍しいのですと、こういった瓢箪の形ですとか、
はい、
あと新水って言って縦長の形が、
本当だ、
はい、これは新しい形を作ろうってやってで、いろいろやってたんですけど、
はい、
できたものを見たら、江戸時代のガラス問屋さんのカタログにこれと似たような形とか、もうほぼ同じような形のものがあったので、
じゃあ 昔からこの形は、は
い、あったみたいですね。うちとしては作り始めたのは本当にここどれくらいだろう、10年まではいかないかなと思うんですけども、はい、
なるほど、は
い、でこれなんで新水っていう名前なんですか、はい、伊藤新水ですかとかって聞かれるんですけどもうち江戸川区にあるんですけども、はい、その江戸川区の新水公園、親しい水と書く新水公園っていうのがありまして、はい、まあ、江戸川区にちなんだ名前にしましょうっていうので新水っていう名前をつけて、で最初にその漢字で書いてたんですよ。でそしたら注文の電話とかでこの親水を一つとかって言われちゃうので、はい、ひらがなにしました。
なるほど、はい、これもプチ情報ですね。
そうですね。
ありがとうございます、
はい、ありがとうございます。
また昔からある絵柄で定番のものがあったらお聞かせください。
はい、やっぱり金魚が一番人気がありますね。
はい、
はい、でまあ、これは金の魚って書くのでその、はい、お金が貯まるとかっていう話も聞いたこともあるんですけども、はい、あとは朝顔とかアジサイとかもあるんですけども、昔から伝わっているものっていうとこの赤い全体的に真っ赤に塗ってある風鈴の方が歴史的というか、まあ、伝統としては古い柄だそうです。
なるほど、これも全体がこう色がついているんですね。
そうです、透明なガラスを使ってるんですけど最後に赤く塗って、はいはい、でこれはさっき言ってたその風鈴がもともと魔除けの鈴でしたよっていうのと、はい、重なってくるんですけど、この赤い色とこの風鈴の音が魔除けになるって昔の人は信じてたみたいで。
なるほど、
はい、で柄にもやっぱり一個一個意味があったりして、はい、例えばこの花の柄ですと、まあ、白い花書いてありますけどこれ梅の花なんですけど、はい、まあ、天神様の梅の花で勉強ができるようになりますようにとか、あとはこれ私結構好きな柄なんですけど、はい、これ船、まあ、宝船の絵なんですけども、宝船の裏に松の木が書いてあって、宝船が自分のところにやってくるのを待つっていうシャレになってます。
ああ、
はい、待ってるから早く来てくださいね、ここで待ってるよっていう、
はい、はい、あ、なるほど、こういうこう結構、はい、シャレとか多いですもんね。
はい、
だから
いいですよねこれ、
はい、
今見るとやっぱりちょっと暑苦しいかなっていう感じもあるんですけども、昔の人は魔除けなので、はい、今家の中下げる人もいますけども、そのこういうの下げて色と音で魔除けで、その絵柄で福を呼び込むみたいな縁起物としての一面もあったみたいで、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
ここまで江戸風鈴の特徴や基本的な形についてお伺いしたので、いよいよ江戸風鈴の作り方について教えてください。まずは最大の特徴は何でしょうか。
はい、やはり何といってもですね、型を使っていないということですね。で、型を使わないでその空中でガラスを膨らます、宇宙の宙と書いては宙吹きというんですけども、はい、そういうやり方で作っているということですね。で、まあ、作業工程としては大きく分けて2つですね。その風鈴の玉を作る、ガラスを膨らますのと、あと絵付けですね、はい、その2つの工程があります。
はい、ありがとうございます。次に風鈴作りの工房にある印象的なかまどのようなものについても教えてください。
はい、我々は釜とか炉とか呼んでるんですけども、ガラスを溶かすための炉なんですね。中にるつぼっていう壺が入ってまして、はい、その中にガラス、まあ、うちはソーダガラス の大きく切った、まあ、カレットっていうんですかね、そういうのを使っているんですけども、そのるつぼの中にガラスを入れて、でそれを溶かして使ってます。で今は電気の炉になってたんですけども、昔はコークスの釜を使ってまして、コークスってご存知です？な、石炭みたいな、黒い、なんて言うんでしょう、石炭みたいなのなんですけど、
はい
はい、でそれですと、もう昔は本当に火の調整が大変で、
ま、
火はもうずっと落とさないんですけども、夜になるとちょっと温度を落として、で朝になるとまたちょっと火を起こして仕事をしてたんですけども、
あ、はい
はい、なので昔は本当に4時5時ぐらいに祖父が起きて火を起こしてっていうのをやってたのを覚えてます。ただ今はもう全部電気で制御してますので、もう今何度って設定したらもうそのまんま、はい、 ずっとその温度でやっててくれますので、その辺はちょっと楽になりました。
あと一つ私がすごく気になるのは、やっぱりかまどの前は暑いだろうなっていう印象があるんですが。
そうですね、暑いですけど、あの風があると結構楽です。
あ、そうなんですね、今夏で暑いですけれども、
そうですね、ただやっぱりまあ40度は超えますね。
そうですね、ありがとうございます、
それでは、作り方に関する基本的なことをお伺いしたところで、具体的な制作工程についても教えてください。
はい、まずですね、あのガラスの竿があるんですけど、我々友竿と呼んでいるんですけども、それをその炉の中に入れて、まず溶けたガラスをちょっと巻き取って、小さい玉、口玉というんですけども、その小さい玉を膨らまします。口玉を膨らまします。で、この作業、玉取りって言ったりするんですけども、口玉ができた上にもう一回ガラスを巻きつけて、こっちが本体になります。で、本体を膨らまして、でその後冷めましたらば、その最初に吹いた口玉のところを切り落としちゃうんですね。
取っちゃうんですね。
で取って削るとこのギザギザが残りますので。
なるほど、こちらの空いてる方が、
口の、なり口のところはもともと口玉がついてたところなので。
なるほど、私はてっきり勝手な想像で逆なのかと勘違いしていました。そうなんですね。
そうなんです。それで玉ができたらば、次は絵付けになります。絵付けは下書きはなしで、ぶっつけ本番と言いますか、でどんどんやっていきます。でこれは全部内側に絵を描いていきます。
何かこう理由とか、こういうことっていうのあるんですか？
あの内側に描きますと、まずガラスのツヤがそのまんま行きますので、絵がちょっと綺麗に見えるというのと、あとやはり外側に描くよりは絵が長持ちしますので。
そうですよね。
で、あと作業をしてて思うのは、例えばその昔ですと、昔といっても母親が嫁いできた30年ぐらい前ですと、まだこっちの赤い風鈴の方が、真っ赤に塗ってある風鈴の方が作ってる商品の数としては多かったそうなんですが。
そうなんですね。
なんですが、この赤く塗るのってこう全体的に塗るんですね。で、そういう時に外側に塗るのだと、多分どこ持って塗っていいか分かんなくなってしまうので、作業をする上でも内側に描いた方が多分やりやすかったのかなとも思います。
ありがとうございます。やっぱ内側に描くとなると、描く順番とかも。
そうですね、こういう金魚の柄みたいに目があるものはまず目が先になりますし、あと左右も全部逆になりますので。
じゃあ大変でしたか、その、慣れるまでは。
そうですね、で特に最初はまず距離感がつかめないんですよ。どこまでこの刷毛を持っていったら絵の具がどれだけつくかっていうのが最初は全然分かんなくて。
やっぱりこれ一度描いたら、もう失敗してしまったら、もう使い物にはならない。
そうですね、すぐに拭き取れば、いらない布かなんかで拭き取れば消せるは消せるんですけど、やっぱりちょっとこう曇りが残っちゃうこととかもあるので、なるべく間違えないようにというか。
でもその一発本番ならではのこの一個一個、
そうですね、
表情が違ったりとか。
なので顔があるものとかだと、やっぱりちょっと表情が違ったりとかもするので、
それをこう、選ぶ楽しみとかもありますよね。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ところで、今説明してくださった工程の中で最も難しいところはどこですか？
やっぱりですね、ガラスを膨らますのは難しいんですけども、最初にそのガラスの竿、友竿にガラスを巻きつけるんですけども、それが難しいですね。その巻きつける時に綺麗に巻きつけられると、その後もうまくいく確率が高いんですよ。綺麗にちゃんと巻きつけられると、その後も均一にうまいこと膨らませたりっていうのができるんですけども、なのでその最初に巻きつけるのが、ガラスを膨らます工程ですと、それがやっぱり一番大変かなと思います。
あとこれ聞いたところによるとですね、中ブッキーのところ、1年前になるには10年ほどかかるとお聞きしたんですが。
そうですね、口玉で3年ぐらいで、1人前になるにはやっぱり10年ぐらいは ちょっと、まあ、一個二個服っていうのはできると思うんですけど、それをある程度のクオリティでたくさん作るってなると、やっぱりまあ最低でも10年はかかるかなと思います。
また篠原さんのこだわりの音色などありましたら教えてください。
はい、あの音色に関してはもう本当に人の好みが様々なので、まあ、高い音が好きな人もいれば低い音が好きな人もいてっていうのもあるんですけど、はい、私個人としてはちょっと低めというか太めの音色の方が好きですね。
太めの音色をこう作り出そうとしたら、はい、どういうポイントとか、
そうですね、やっぱりちょっと大きめにするとか、この口のところを大きめにするとそういう風になるんですけど、ただですね、あんまりそういう音色は売れないので。
あ、そうなんですか。
やっぱりちょっと可愛い音の方が人気はあるので、うん、なので私が作る時はやっぱりちょっとそれなりに綺麗な音色ができるように、はい、吹いてます。
はい、このようにこだわりを持ったものづくりの職人として篠原さんが東京の伝統的工芸品チャレンジ大賞の奨励賞を受賞されたそうなのですが、そのことについてもお聞かせください。
はい、あの東京の伝統工芸品の活性を目的とした事業としてチャレンジ大賞っていうのが何年か前からやってまして、で、あの私がこの賞をいただいたのは平成23年度ですね。第7回の時にチャレンジ大賞のその奨励賞をいただくことができました。で、それがこちらにある東京という風鈴なんですけど、はいはい、これはあの実は2色ありまして、今日お持ちしたのはあの青いあけぼのだけなんですけど、はい、あともう一個の夕方の、はい、黄昏というあのオレンジと黄色のグラデーションになってるのがあります。
はい、はい、これはやっぱりこう生まれ育ったと、はい、この工房がある、はい、東京の下町の風景が、
はい、あ、はい、ただこっちはあの東京タワーもあるんですよ。
あ、本当だ、は
い、これをあの作ろうと思ったのがですね、この東京に新しいタワーができますよ、はい、新しい名所ができますよってなった時にあの思ったのが、結構その東京って昔からの名所と新しい名所があるな。東京っていうと都会とか新しいとか最先端みたいなイメージが強いんですけど、そうではなくてちゃんと古いものも残ってて、で、あの新しいものも出てきますけども、ちゃんとその古いものが土台としてあって新しいものが出てくるっていうので、その東京の景色を風鈴に描いたらどうかなと思って、あのまあいろいろこの辺とかは都会の、はいはい、方なんですけども、でこれ観覧車、
本当だ、
お台場がこの見えるんですよ、六本木からだと、
はいはい、
でこっちの方がまあ下町ゾーンみたいな感じ で、はい、でその両方あるよっていう、その古いもの新しいもの両方あるよっていうのは結構伝統工芸品もそうかなっていうのが自分の中でとてもあるので、
はい、
残っていくためにはやっぱりその現代の人にも受け入れてもらわないといけないので、うん、古いだけじゃなくてやっぱりそこに何かしかの新しいものもないといけないんじゃないかなっていうのが自分の中にもあったので、まあ、新旧両方、あ、新しいもの古いものも両方あるっていうことで、こういう柄を作ってみようと思って作りました。
はい、あのこの内側に絵を描く大変さとか先ほどお話ししていただいたんですけれども、はいはいはい、本当に細かくて、あ、
そうなんです、これはちょっと時間がかかる上で、だからあの母親にもこれは値段が安すぎるって言われて、はい、値段を上げろ上げろって言われてるんですけど、ちょっとあんまりね高くしちゃうと買いづらくなるかなっていうのもあって、はい、
そういうところにでも先ほどお話ししていただいた、はい、こう現代の人にもこう伝えていくっていう気持ちをが込めてるんですかね、
は
い、
そうですね、で、できればその昔ながらの風鈴っていうのもそれはそれでいいんですけど、あんまりその絵というかその佇まいというかそのものがあんまりにもこうわっジャパンみたいな感じだと、今家の中に和室がある人っていうのも少なかったたりするの で、ね、洋室にも合うといいなっていうのも考えていろいろ作りました。卓上用の台とかもあるので、
はい、はい、本当に素敵だなと、
ありがとうございます。
はい、さらに、はい、篠原風鈴本舗の皆様は江戸川区のプロジェクトで 学生の方たちと風鈴作りをしているそうなのですが、そのお話もお聞かせください。
はい、これ江戸川区でやってるプロジェクトで、江戸川伝統工芸産学校プロジェクトというのがありまして、女子美術大学の学生の皆さんがデザインしたものを江戸川区の伝統工芸やってる人が実際に作るという試みをやってまして、その学生とその伝統工芸の人の橋渡しをやってるのが、江戸川区ということで、産学校のプロジェクトなんですけども、今までにな新しいものを作っていきましょうっていうプロジェクトです。で、うちも参加させていただいてて、で今年2013年度で第11回目になるものなんですけど、やっぱり学生の皆さんって考えることが我々が考えるものとはちょっと違ってたりして、
はい
はい、で最初のうちは本当にもうなんていうんでしょう、奇抜な、もうこれ商品っていうよりはどちらかっていうと芸術作品ですよねみたいな、これどうやって商品化しようみたいなものもあったんですけども、最近というか去年は結構その商品として出せそうなものが結構多い感じで、はい、だんだん年を重ねるごとにいいものができてきてるかなっていう感じがします。
はい、このような江戸風鈴や篠原ゆかりさんの作品を手軽に購入する方法がありましたら教えてください。
はい、この産学校プロジェクトに関しては、江戸コレというサイトがあるんですけども、
はい、
江戸がひらがなで、これがコレクションのこれなのでカタカナなんですけども、江戸コレびっくりマークっていうあるんですが、その江戸コレで検索していただければ出てきます。で、あとはそのうちの篠原風鈴本舗のホームページの方にもちょっと載ってます。
はい、はい、ありがとうございます。はい、はい、ここで最後になりますが、はい、この番組では講師の方からリスナーの皆様へ、はい、ここだけのとっておきのレアな話をしていただいているのですが、篠原さん何かありますでしょうか。
はい、そうですね、うちの場合はですね、江戸風鈴の制作体験っていうのができるんですね。で、7月8月はですね、百貨店の催事なんかで人がちょっとうちの工房の方にはおりませんので体験は受け付けていないんですけども、9月の半ばに入ってからまた体験再開しますので、10月ぐらいの方が多分、窯の前も暑いですし
先ほど、はいはい、おっしゃられてた、
はい
はい、
なので、10月11月ぐらいの方が多分落ち着いて絵も描けると思いますしね。で、制作体験主に2つ分かれてまして、
はい
はい、ガラス吹きと絵付けと両方される場合ですね、これが今1700円でやってます。で、それからもう出来上がった風鈴に絵を描くというコースがありまして、これが1200円ですね。で、予約をしていただかないと、こういらっしゃった時に小学校の見学が来てるとか修学旅行生が来てるとかっていうこともあると思うので、はい、予約はしていただいて来ていただいた方が、
はい、じゃあぜひ足を運んで、
はい、ありがとうございます。はい、来ていただけるとありがたいです。
はい、そしてですね、今こちらに風鈴と一緒にお持ちいただいたこちらの台は何でしょうか。
はい、これ風鈴を室内でも楽しめるようにということでの字が、これも同じ区内の鉄工所の方にお願いして作ってもらってるんですけども、はい、風鈴の卓上用の台で、こちらもうちの方に来ていただければ販売しておりますので、
はい
はい、あと卓上用の台はこのちょっと置きたいっていう方の鉄製と、あと静岡県の伝統工芸品の駿河千筋細工って竹の細工であるんですけども、竹製のちょっといいものと2種類ご用意してます。
ああ、じゃあ選んでいいですね、はい、風鈴のデザインと合わせたり
して。そうですね、はい、
はい、私自身もこう物を作ったりするのが大好きなので、今回篠原さんのお話はとても興味深くて大変勉強になりました。本日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
江戸東京人セミナ
ー、毎回テーマに取り上げる周辺のお祭りの日程やイベントの紹介、さらにためになるお出かけ情報をお伝えしている祭り情報のコーナーです。さて、 8年目を迎えて最初の祭り情報のコーナーは、今回講師をしてくださった篠原ゆかりさんの工房がある江戸川区を代表する2013年平成25年のイベントと江戸川区の有名な文化祭をご紹介いたします。まず最初は今年で38回目となる江戸川花火大会です。開催日は8月3日土曜日で、午後7時15分から午後8時30分まで行われます。会場は都立篠崎公園先の江戸川河川敷です。この花火大会は打ち上げ総数が1万4000発もあり、都内屈指の規模を誇っています。またプログラムは8つのテーマで構成されていて、各テーマそれぞれのイメージに合わせた BGM に乗せて花火を打ち上げる音と光のコラボレーションが特色です。特にテーマ3のサンバでナイトという花火がおすすめで、陽気で賑やかなサンバのリズムに乗せて夜空を彩るカラフルな花火が見どころです。ちなみにこの花火は江戸川から活力あふれる風を吹き込み、元気な日本を呼び込もうと今回打ち上げるそうです。続いては今年で36回目を迎える江戸川区最大のお祭り、江戸川区民祭りです。開催日は10月13日日曜日で、午前9時から午後4時まで都立篠崎公園で行われます。このお祭りの特徴は、広い公園全体をテーマごとの広場に分けて様々な人々が楽しめるようにしているところです。またボランティアも約2万人もいるという規模の大きなお祭りです。例年人気があるのは国際交流コーナーの世界各国の珍しい食べ物や、都市交流物産展の国内各都市自慢の美味しい名物だそうです。さらにステージプログラムも充実していて、地元の伝統芸能や中学生や高校生による演奏など、各広場のステージではいろいろなパフォーマンスを楽しむことができます。ちなみに篠原風鈴本舗さんはこのお祭りの初回から参加していて、もちろん今回も出展するそうです。そして最後にご紹介するのは一之江名主屋敷です。これは江戸時代初めに現在の江戸川区春江町というところに来て、新たに田んぼを開発して代々一之江神殿の名主を務めた田島家の屋敷です。この屋敷全体は堀に囲まれ、防風林が茂り、自家用の畑などもあり、さらに庭園には池もあるという、その土地の豪族らしいお屋敷です。ちなみにこの一之江名主屋敷は1958年に東京都指定史跡になり、そして1981年に江戸川区登録史跡になって、2011年平成23年の9月から江戸川区の所有になったそうです。なお、ご紹介した情報に関する詳細は番組のホームページからご確認ください。さらにお出かけ前には各主催者発表の最新情報もご確認ください。
中谷プロデュース
いかがでしたでしょうか。伝統文化を守る魅力的な女性に注目というテーマでお送りした8年目に入って最初の江戸東京人セミナーは、今回お話をしてくださった篠原風鈴本舗の篠原ゆかりさんは、自分らしい柔軟な発想で風鈴作りをすることで約100年も続く家業を守るという重責も楽しんでいるように見えました。そんな篠原さんは同じ女性として私はとても魅力的に感じました。また声優の仕事をしている私は先輩方から学ぶことの大切さを感じていますので、篠原さんのようにおじい様やお父様から正当な技術を受け継ぐために日頃から努力している ということにも感銘を受けました。そして私は今回この番組でリスナーの皆様と一緒に日本ならではの季節感と江戸情緒を味わうことができて大変嬉しく思っています。まだまだ暑い日が続くと思いますので、私は風鈴の卓上用台を利用してエアコンを省エネにしながら風鈴の音で涼を感じてみるのもいいなぁと思いました。リスナーの皆様も無理のない程度に江戸風鈴の音から涼しさを感じてみてはいかがでしょうか。さてここで番組からのお知らせです。8年目の1年間に配信する江戸東京人セミナーとサイド B 江戸東京人セミナーの各番組をお聞きいただき、レポートを提出していただいた優秀なリスナーの方に、当番組らしく老舗主人のマスターから学位のマスター、そして記念品を授与させていただきます。詳しくは番組のホームページをご覧いただき、応募フォームから送信してください。どなたでもレポートを提出していただけますので、お気軽にお送りください。そして次回は独自のテイストが好評のサイド B 江戸東京人セミナーを2013年9月の末に配信する予定です。ぜひお楽しみに。なお大好評の江戸東京人セミナーのバックナンバー全25回、さらにサイド B 江戸東京人セミナーのすべてのバックナンバーを番組のホームページからお聞きいただくことができます。興味がある方はバックナンバーからお聞きになってみてはいかがでしょうか。以上、詳しい情報は番組ホームページでご確認ください。アドレスはすべて小文字で edotokyojin.jp 江戸東京人 .jp です。もしくは漢字で江戸東京人、カタカナでセミナー、江戸東京人セミナーで検索してください。
江戸東京人セミナー、
中谷プロデュース。